まあ、新しいシリーズということでタイトルを変えたんですが、御言葉の務めということで、お話ししたいと思います。でもややこしいことは一切なし、御言葉を語るだけで、今日はまずね、1ね、ここちょっと理屈をこねますけども、言葉っていうのは、何かということなんですが、まあ、これはね、その人そのもの、あるいは、その心の状態そのものの反映である。で、主はですね、ルカの6の45で、良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。で、人の口は心から溢れ出ることを語ると。ですから、言葉を聞くと、私たちはその人の心の中というのを、知ることができるわけです。で、私たちは第二テサロニケの2の17でね、こういうふうに勧められています。どうかあなた方の心を励まし、また強め、いつも良い働きをし、良い言葉を語るものとしてくださるようにと。あるいは正しい言葉を語るものとしてくださるようにと書いてある。で、ここでね、大事なことです。良いとか悪いとか、正しいとか間違ってると言ったときに注意してください。いわゆる私たちは、神から離れて自分の標準でね、その善悪の木の道を歩むんではないということを何度も言ってきたわけです。で、ここで言っている良い悪いとかいう正しい間違っているということは、簡単に言うと、御言葉に合致するかどうかです。いわゆる宗教をやってるんじゃないんですね。ですから良い行いをする。だってあの人だって言ってるでしょ、亡くなったボードの会長さんやってた人。ね、なんとか川さんっていう人がいたでしょ。一日一善って言ってさ、やってましたでしょ。一日一善。ああいうことっていうのは宗教です。ね、宗教はあれ大の得意なんです。で、私たちはそういう、いわゆる善というのは、ね、人間的な道徳とかそういう、価値基準で判断するんではなくて、神の御言葉に合ってるかどうかです。ヘブルのですね、5章を見ますと、ヘブル書の5章を見ますとですね、こう書いてあります。5章の14節。しかし、硬い食物は大人のものであって。ね。で、その前見ると、乳ばかり飲んでいるようなものと書いてある。で、乳ばかり飲んでいるようなものは、義の教えに通じていない子供だ、幼子だ、という文脈の中で、しかし硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものである。で、ここで大事なことは、良い悪いを判断するのは何によるって書いてあります？感覚と書いてある。ね、経験によって良いものと悪いものと見分ける感覚を訓練されたもの。だから道徳的な基準で良い悪いの判断をするんではない。感覚っていうのはどっから出てくるわけですか？感覚。ね、簡単です。自分のほっぺた叩けばいい。痛いんです。なぜ？生きてるからです。感覚のない人っていうのはどういう人？死んでる人。で、クリスチャンにとってね、最も深刻な状態っていうのはね、アップダウンするクリスチャンってこれはね、正常なんですよ。あのね、無感覚になる人、クリスチャンで感覚が何にもなくなっちゃう人、これ一番重症です。要するに、何やってもね、内側に何の感覚もない。ね、これがクリスチャンにとっては最も深刻な病気です。ですから、例えば自分がね、神の御心に沿ってんのかどうかなって心配性の人ね、 ビビる人いるんですね。なんか神の御心ってこう細いね、あの綱渡りの綱みたいなもんでね、ここをこうやって緊張しながら落ちないように落ちないようにってこう歩いているかのように思ってしまうの。主はどういうふうに導くんでしたっけ。私たちをどこへ導くの。細い綱渡りの綱の上に導くって書いてあります。主は私の牧者である。主は私を綱渡りの綱の上に導き主は何て言いました。主は私たちを緑の牧場に導く。牧場ってどういうところ。広いんです、広いんです。ですからその広いところに、私ね、あの草の感覚大好きなのね。こうヒヤッとしてね、で草にこう腹ばいになるわけ。そうするとね、自然と一つだなというこういうね、すごい安らぎを覚えるんだよね。でその、自然というのは神が作ったものですね。そこで神の創造のね、何かをそこで感じることができる。で私たちそうやってね、ビリビビビってね、こういう風になってる時にですね、私もう見捨てられてんじゃないか、大丈夫です、そういう感覚があるっていうことはまともな証拠な。クリスチャンね、感覚なくなるとね、何でもしますから。本当にこのクリスチャンのね、なんていうかな、まああんまり倫理的とか言いたいとかないんですけど、亡くなっちゃった人がやることっていうのはね、この世の人より悪い、悪い。クリスチャンっていうのはもう鬱陶しい、めんどくさい病気の人多いし、妄想持ってる人多いし感覚っていうのはどこから来ます。命です。命はじゃあどうやって。子供のね、感覚と大人の感覚全然違うんですよね。子供なんていうのは落ちてるものだってなんだって食べちゃうでしょ。大人はそういう感覚はない。大人はそういうね、汚れたものと食べていいもの悪いもの分かるんです。子供はもうごっちゃね。でこれがだんだんと経験によって見分ける感覚が訓練されると書いてある。でその前に、はい、硬い食物って書いてあるんです。つまり命が育つためには何がいるんですか。食物。これ硬い食物って何のことを言ってます。その前は乳って言ってますね。でペテロは何て言ってましたっけ。あなた方は今生まれたばかりの赤子のように、乳を慕い求めよう。あの乳って何のことでしたっけ。御言葉ですよね。この乳っていうのは御言葉を慕い求めよう。で御言葉もね、甘い言葉、柔らかい言葉、飲みやすい言葉は結構我々よく求めるんですが、硬い言葉っていうのはなかなかね、噛めない。だから嫌なんです、避けるんです。だけども、乳ばかり飲んでいるようなものは子供だ。で硬い食物は大人のものだ。でこの硬い御言葉を食べるときに、いろいろな経験を通してね、良いものと悪いものと見分ける感覚が訓練されてくる。ですから何によってこの良い悪いっていうのは決まってくるわけ。命です。じゃあ命は何によって育つわけ。御言葉です。ですからこの良い悪いっていうのは御言葉に合うかどうか、御言葉にね。ですから人間的なその一日一善の考えからは解放されてください。この教会の今年の一年のスローガンは一日一善とかやってね私が言い出したらなんかあれいよいよ言っちゃったなと思うでしょ。絶対言わない言葉だもん僕がね。そういう言葉は絶対私は言わない。というわけでこの御言葉を通してだんだんとこのね、良い悪いが判断できるようになってくるね。でそれを私たちは語るようにというふうに言われているわけです。ですからここのところまず間違えないでください。逆に言うと良い悪いを判断するにはどうすればいいわけ。御言葉をどうするわけ。食べる、ひたすらね。で柔らかい言葉だけじゃなくて硬い言葉も食べる。そうするといろんな経験が起きてくるんですよ。でその中でこの御言葉を味わう、それで判断ができるようになってくる。だから昔は別にね、例えばあることに左という判断をしていたんですが、あることを通すと今度右という判断に変わるかもしれないんですよ我々ね。それは内側でそういう命が育ってくることによって分かるようになるね。だから外側に判断の基準求めちゃダメですよ。 教会規則とかって、1何とか2何とかの、我々は全ての規則から何て書いてあるわけ？解放された。あらゆる規則は、主は何て書いてありましたっけ？エペソ書に、十字架に釘付けにしてしまったと書いてあるんです。ですから私たちはそういう書かれた規則からは全く自由です。が、我々勝手気ままできます？我々できないんですよ。もしね、やってごらんなさい。もう内側がもう、たちまち、もう、命を失います。ね。我々の今度、その良い悪いがどこにあるわけ？心の中にあって、それが教えるんです、すべてのことを。ですから、そのね、内側の感覚に我々は忠実であればいいわけ。よくあるのね。なんかチラッとこう来るときあるんですよ。それをね、無視するのね。ぐっと無視してこうやっていくとね、必ずトラブります。内側がだんだんもきつくなってきてね、なんか変だなって、主にこう祈ってもね、なんか、主から遠く離れたように感じるし、ね、主とこう親しい交わりがないように感じてしまう。そういうときはどういうとき？もうどっか間違ってるんです。ですからそのときに、内側のそういう感覚でもうわかるの。いい悪い。主が喜んでる、喜んでないっていうのはわかるんです。わかるんです。ね。というわけで、御言葉をひたすら食べる。これが僕らのポイントです。逆に言うと、私たちが語る言葉は何を語ればいいわけ？御言葉。御言葉です。さあ、そこで、神の言葉を語るための、まあ、準備ということで、ちょっとお話ししたいんですが、前に、ヨハネの一章からお話ししました。今日はエペソの一章から、交わりたいと思います。ね。で、今、道理のことをちょっと言いましたけども、エペソの一章ですね、これ、御言葉自体を語る。いいですか？で、私のメッセージなんて本当は聞かなくていいんですよ。これ自分で自分にメッセージするんです。ね。いい？ちょっと聞いてください。まず、一章、一節。パウロ、ね、自己紹介をしてます。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへと。そして、二節。私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。皆さん、恵みと平安はどこから来ます？父です。で、前回言いましたよね、その神との関係を持つときに、その父という父なる神のイメージを正しく持っている必要がある。で、多くの人は、この地上における、自分の肉親の父のイメージを持ってるわけよ。だから、父って言った途端に、なんか、怖がっちゃう人もいるわけね。自分のお父さんがもう、ね、なんかすごい、いつも芝居ているお父さんだと。ね。いつもなんか、せき立てられているお父さんだと。父っていうイメージがその重なってしまう。それは、我々の、その肉の父によって、ディストーション、歪められた父のイメージです。で、父はどういう方であるか、聖書に書いてある父のイメージを作り直すんですよ。ね、前回言いました、作り変えってどこから始まるんでしたっけ？思いからですね。で、思いを、父のイメージが非常に消極的なイメージがある。ね、で、神は愛だとか父は愛だと言ったって、ね、そんな信じられない。なぜ？そのお父さん、地上のお父さんのイメージがその邪魔してるんです。だからそのイメージをどうするんですか？御言葉に合うように、まず思いから変えていくわけです。で、ここに書いてある父はどういうイメージですか？私たちの父なる神と主イエス・キリストから、怒りと裁きがあなた方の上にありますように。No. 父なる神と主イエス・キリストから、何があるわけ？恵みと平安。エメン。これが真理です。父は我々の上に何をくださるお方？恵みと平安。エメン。書いてある。書いてある。地上のお父さんは何をくれました？裁きと、しばき。だったかもしれません。ね。ですが私たちは、ね、父なる神、天の父なる神、どういう神？恵みと平安をくださる父です。これが私たちの父です。怖い？えめ、我々の父は怖くない。厳しいところあるよ。ね。私たちを訓練します。ヘブル書にあるように。それはなんで？私たちを実の子として訓練している。気を使う、お互いに気を使う関係なんてのは嘘でしょ？日本人大の得意ね。顔はニコニコしてたって心何考えてるかわかんない。 ニコニコしてらしてるほど怪しいな。父は怒るとき怒りますよ。だけどその父は我々を裁くために怒る父ではない。ね、訓練がある。だけどそれは何を結ぶんでしたっけ？ヘブル書で。平安な義の実を結ぶ。ですから我々をね、もうお前なんか出てけとこういう父ではない。恵みと平安をくださる父です。エメン。そして3節。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。私たちが地上でする仕事っていうのは何ですか？私たちが地上でする仕事は父なる神を褒めよ。褒めよ。何かね、ある時、とにかく父なる神を褒めよ。そして最も褒めたくない時に褒めよ。それが賛美の生贄だって書いてある。これが我々の仕事です。仕事です。ね。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって。神はキリストにあって。はい、ここ素晴らしい。いいですか？天にあるすべての霊的祝福をもって、私たちを、これね、私たちって言わないの。ここで聖なる自己主張。私を私たちじゃない。私を何て書いてあります？祝福してくださいました。ハレルヤ。祝福してください。祝福してください。ね。あの人たち何やってんの？トンチンカンをやってます。罪の元々の意味はどういう意味でしたっけ？的外れ。的外してるからトラブルばっかし起きるんですよ。あの先生のとこ行って、この先生のとこ行って、満たされないわけ。なんで、人が満たすことできます？精霊の器とか言ってね。私は精霊の器。そういうところ行って祝福受けるの？ No。誰から受けるわけ？父なる神です。それでその神は何て言ってます？もう、すでに天にある。天にある。すべての。すべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。皆さんはね、冷静すぎる。すべてのって言ってもね、すべて、なんかまだね、ほんのちょびっとしか味わってないように思っちゃダメよ。なんて書いてあります？すべての霊的祝福を持って祝福してくださった。えめ？すべてです、すべて。すべてと言ったらすべてなんですよ。私が今こう100万円持っていて、これが私の有り金すべてと言ったらそれしかないんです。神は皆さんに天にあるすべての霊的祝福を持って、皆さんもすでに祝福した。これからさ、祝福してください。祝福してください。違うでしょ？祝福さ、していただいている。何が私たちの責任？聞いて、信じて、語る。ですから、御言葉がそう言っているんだから、自分の目の前見て、まだ貯金通帳足りませんとかね。人間関係改善されてません。うちの旦那変わってません。子供救われてません。ブツブツブツブツ。No。もう書いてあるんだから。すべての霊的祝福を持って祝福してくださった。エメン？ハロー。ハレルーヤ。エメン！ハレルーヤ。内側から喜び出てきません？アーメンって言った時に、内側から躍動するものが出てくる。ね？笑いが出てくる、喜び出てくるんですよ。解放されちゃうわけ。何かね、今までこうやってね、ぐっとね、僕らの心をね、抑えていた、こういうね、なんかがあるわけよ。これがね、鍵が外れて、ポンとこう出ると、内側から、わっとこう喜びが出てくるんです。でしょ？周り見てちゃダメですよ。 ね、内側にもうすでにあるんです。これが真理。4節、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から我々が選ばれたんですね。彼にあって選び、いつ我々は選ばれました？世界のもといが置かれる前からです。彼、キリストにあって私たちは選ばれた。見前で清く、傷のないものにしようとされた。あのね、皆さんね、実は来週ですね、私の友達というか、僕が、まあ、霊的な兄貴と思ってる人、山に今こもってるんですが、山から降りてきて、で、ちょっとね、交わってくれるんです、メッセージね。うん。で、非常にですね、味わいがありますから、ね、楽しみにしてほしいんですけども、彼が、18年ぐらいですね、ずっとコツコツとこう山の中で、山小屋作ってるわけ。ね、その時にちょっとスライドでお見せしますけども、それはね、彼はある時にですね、本を見たんですよ。で、本を見てね、2x4 で作ればですね、この家作るのは素人でもできるっていうことが分かったわけ。そしたらね、その時に彼の頭の中にバーッとね、もうビジョンができちゃったっていうわけ。わかります？そしてその山小屋のイメージがですね、もうその時に彼の頭の中に焼き込まれてしまった。で、その焼き込まれたものが、ね、実はもうその時に彼は得たわけよ。得たわけ。そして時間の流れの中でだんだんと形ができてきて、今、ね、一つの実際にそこに住めるものは得られているわけ。信仰っていうのは何でしたっけ？信仰っていうのは目に見えないものを保証すること。もうすでにね、まだ現実にはないんだけど、あると、もう あると得てしまうわけ。だから彼はその始めた時にもう18年前に彼は得たんですよ。得たんです。わかります？その彼の頭の中にそのイメージ、ビジョンが宿った時にもう得たわけ。得たわけ。それが実現してったわけ。神も同じ。神は世界のもといが置かれる前から私たちを選んじゃった。我々いませんよ。もちろん時間の流れの中にはいない。だけど選ばれた。そして清く、見前で清く。これどこで？よく読んでください。人の前で？人前で清く？日本キリスト教は人前でやるの大の得意です。人前でやるの大の得意です。ね、人前、人前。我々は、神の御前で清く傷のないものにしようとされた。ここで神がもうイメージを持たれたんですよ。わかります？神がその時に皆さん一人一人をもう見ちゃったわけ。皆さんが生まれて、ね、おぎゃーと生まれて、どういう人生を歩み、どういうね、人生の観覧、ね、深苦をくぐり、ね、もう、苦節10年に、とやるかどうか、あるいは、健やかに、ね、健やかに何の苦労もなく育つのかどうか、そういうのをもう神は見ちゃったんです。見ちゃった。いいですか？それが、ね、五節見ると、神は身旨と身心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられた。見ちゃったんです。だからもう神が見た以上、ね、彼が、私の友達の兄弟が、18年前に見たものがちゃんとなるわけよ。なるわけ。言わんや神のビジョンは必ずなる。だから、啓示録、黙示録では全部が完了形です。た、た、た。か、神はもうこの時にどうしました？サタンが火の池に放り込まれるのをもう見た。見たんです。これから霊的戦いをやって神社の周りを聖書を持ってね、悪霊退散ってやるの？ナンセンスです。私たちは勝利している。もうすでにね、後に出てきますよ、二章にね。私たちは主と共にどこにいるんでしたっけ？御座に座しているんです。わざわざあんな神社行ってどうすんの？んなことやって。悪霊対戦、悪霊よ出ろ。あんなもんはナンセンス。バカらしいですよ。私たちは、いいですか？もうすでに勝利している。問題はね、 そういうの引き寄せるからですよ、自分で。自らそういう霊的影響力の下に自分で置くからです。占いだとか何だとか、そんなものの影響力の下に置くからです。私たちは誰の影響力のもとに置くわけ？父なる神です。もうここで神が私たちを祝福してくださった、選んでおられる、ね、ご自分の子にしようと決めた、その中に置けばいいわけ。ただ自動的です。自動的です。人に頼らない。ね、主の前に出る主よ、今私はその御心の中に入っていたことを感謝しますと。もうあなたがその時に思った瞬間にそれはなったのでありますと。もう私たちは時間の流れの中にいるからまだまだね、不完全なとこいっぱいあるけれども、しかし主のビジョンの中で、ここで主がビジョンを持った瞬間になったことを感謝しますと。でしょ？もう霊的祝福を持って祝福されてくだ、祝福してくださったことを感謝しますと。これだけでしょ？それ以上のことを要求するのは何を要求してる？神がまだ足りないって言ってるんです。主よ、まだ足りません、足りません。ね、すべてって言ってるのに足らない、足らない。これは何？神の御心と合わないでしょ？だから当然おかしくなっちゃうわけ。わかります？誰のせいでそうなっていくわけ？自分が、その自分の感覚とか自分の経験を信じるからそっちへ行っちゃうんですよ。ここに書いてある通り、すべての霊的祝福をもって私たちは祝福された、選ばれた、なるんですもん。これがビジョンです。ほら、バベルの塔を作るときにね、創世記。あの時に主は言ってんの。人がですね、メディテイトアポンっていう言葉を使ってるんですが、思い巡らすことは必ずなると言ってるの。だからバベルの塔ができるといけないから、その前に言葉をバラバラにして散らしてしまおうって言ったんです。私たち人間ですら頭でメディテイトアポン、思い巡らしたことはなっていくんです。なっていくんです。ね。私もだから今何にもありませんが、頭の中にイメージを作りつつあるわけ。ログハウスのイメージを。ドクタールークは小さいな。日本のリバイバルどころじゃなくて自分のログハウス、小さい夢持ってる。私その通り小市民です、私。普通のおじさんなんです。しかし、主と共にそれを成就したい。皆さんね、あまりね、詩編で言ってますよ。私は自分でね、思い計ること、あまり大きなことは望みません。身の丈に合った思いを与えてください。ダビデはそう祈ってる。ね。我々ね、なんか空回りするの。日本のリバイバルとか言ってね。我々リバイバルっていうのは誰がやること？私たち？ No。主の命です。ですから、この命のを届けるには、この中にいることです、まず。この中に留まること。このビジョンの中にいることです。なぜ？神はペテロ書って何て言ってましたっけ？すべての人が救われることを願っている。それで時間をまだ遅らせているって言ってるんです。ですから主が思っているんだから、その思いと一緒になればなるわけよ。私たち とかくね、自分でね、わーっとね、やってしまう。神の身胸から出てしまうの。我々はその中に留まっている。そして私たちがこのね、この祝福の中で味わう、聞いて信じてそれを経験することです。そしたらそれがなんか流れるわけ、流れるわけ、流れるわけ。これが皆さん、多くの人に何かをインパクトを与えます。与える。で、神が、そうやってね、思い描いたことはもうすでになったのと同じです。わかります？ですから、あの百人隊長の、何でしたっけ、娘が病気だったよね。あの時に、イエス・キリストのところへ行って、イエス様、娘が病気ですってね、主はじゃあ一緒に行ってやろうと言ったら、その百人隊長なんて言いましたっけ？いや、それには及びません。あなたは来ていただかなくてもいいです。なんて言いましたっけ？お言葉をください。私はね、百人隊長ですから家来がいっぱいいるわけで、私はその権威のもとにあるものですが、部下に行けと言えば行き、やれと言えばやると。ですから、言わんやイエス・キリストは万物の王なんですから、その王たる方が言えば、語ればなるんですから、お言葉をくださいと。だからイエス・キリストは何て言いました？こんな信仰は見たことがない。ね？前回話したあのパンくずの女もそうでしょ？ね？犬にやるパンはないって言ったんですよ。そしたら、子犬は 机から落ちるパンくずをもらう。その時に主よ、お言葉通りです。わかります？鍵はお言葉通りです。そしたら皆さん、パンくずに預かる、パンくずだって我々を満腹にしちゃう。5000人を養ったパンで12のカゴがいっぱいになっちゃう。これが主のパンくずです。皆さん、でっかいパンの塊欲しい？私たちは異邦人ですよ。もともと私たちは何を求めればいいの？パンくずです。それで十分、それであり余っちゃうの。えめ、みんな空回りしてでっかいことばっか求めるの。だから口がでかくなっちゃうわけね。大風呂敷広げるわけ。我々は身の丈に合ったものを求めるんです。皆さん、わかります？そしてパンくずでよろしい。大事なことは何？主よ、お言葉通りです。私たちはもうすでに天のところであらゆる全ての霊的祝福を持って祝福されたターンです。そして私たちはもう聖なるものとなり、汚れのないもの、傷のないものともなっているわけ。神のビジョンの中ではなってるんです。自分はもうダメだ、クリスチャンおしまいそれは誰の感覚？騙されてます、騙されてます。神は皆さんをもうすでに成就したものと見ている、見ている。そして、続きいきますね。それは神がその愛する方にあって、あ、子になることね。そして愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためである。私たちがその、ね、あらゆる霊的祝福を経験すればするほど、聞いて信じて語り、経験、聞いて信じて語る、これを繰り返していけば、私たちは神を呪います。あなたは何もしてくださいません、あなたはいつも私に要求するだけで私から取る一方でありますと誰か言ったでしょ。ね、ほら、預けられたのに、タラント預けられたのに、それを活用しないで父の中に埋めてた。ね。その人が言い訳して言ったでしょ。あなたは、まかないところから軽い種ですから。言ったら、その通りだよと。お前が信じた通りで、一番貧しくなってたわけですよ、その人。だけども、豊かに撒いて、そしてそれを使った人はどんどん増えてったわけでしょ。これが神の経営でしょ。経営でしょ。これ命を増やせって言ってるわけよ。元手が僕らに与えられている。これが神の株式会社です。株式分割でホリエモンみたいに見かけだけ膨らますのダメよ。見かけだけダメ、実質膨らめなきゃダメです。パンダネが入ってプワーッと膨らんでるのは無意味です。私たちは薄っぺらなあのパンでいいんですよ。何も混ざっていない、ね、噛めば噛むほど味が出る。そしてそのね、我々がそれを経験すればするほどどうなるわけ？恵みの栄光が褒めたたえられる。私たちが豊かになるっていうことはどうなるわけ？皆さん、神を呪うわけ？逆でしょ。神を褒めたたえる、神を喜ぶんです。だから目的は、神ってどう言い方かっていうとね、神は私たちを妬むほどに愛してるわけよ。神が妬む？妬みは罪じゃない。神の妬みは聖なる妬みですから。これ人間の感覚思いとは違う。神は私たちをどうしたいわけ？独り占めしたいの。皆さんを独り占めしたいの、神は。わかります？皆さんの心があっちに分かれ、こっちに分かれ、ね、そういうの神は嫉妬するんですよ。妬む神だって言ってんの。なんで？妬みが起きてくる理由はなんで？愛してるからですよ。愛してない人は別に何やったって妬みなんて起きるわけないんです。だけどその神がそういう心を我々に持ってくださっているから、私たちの心が散ってしまうことは神にとっては妬ましいんです。私たちを神はどうするの？独占したいんです。やめ？結婚生活ってそうじゃないですか。自分の奥さんを独占することです。また旦那は奥さんによって独占されたいんです。そうじゃない？その関係が夫婦関係でしょ。あなたいいわよ、どこ行って何やってきても関係ないわよ。終わってます。無関心になったら終わってます。心をもんで嫉妬し、ね、いろいろやってるから、それは関係がまだ生きてるんですよ。
もうどうでもええわ、だよね。何時に帰ってきて、ね、いつ寝て、いつ出てったのかしら。あ、いつの間にかいないわ、とか、終わってます。最近はね、怖いっすよ。あのね、浮気してるかどうかっていうのはね、携帯見るとわかるんだそうです。で、メールがあるでしょ？で、メールはさすがに旦那も消すわけよ。ところがですね、わかっちゃう。変換機能があるわけ。あって入れるとね、愛してるとかね、会いたいってね、よく使う単語が先にずらずらずらと並んでくるわけよ。だから、旦那の携帯で会ってやったら、会いたいとか愛してるって、私にこんな言葉言わないのに、なんでここに出るの？分かっちゃうわけ。だけど、そういう心の動きがあるときは、まだ、希望があるんですよ。どうでもええな、旦那何やってるの？知らない。私は私よ。って、もう終わってます。神は私たちを通して、妬むほどに愛している。だから私たちを独占したいんです。だから私たちの賛美は、他のものを賛美したら神はどうなるわけ？嫉妬するんですよ。妬むんですよ。私たちが褒めて耐えるのは何？神です。あの先生素晴らしい。この油注ぎの器は素晴らしい。あの聖会行くと恵まれる。誰を褒めてます？誰を褒めてます？ベニーヒン？そんなの褒めてどうすんの？あんなおっさん。どこまで本当でどこまでが演技かわけわからん。本当ですよ。本当です。私たちは誰を褒めるわけ？神です。父を褒めよう！えめん？これが私たちの仕事。それで神に独占してもらうの。私たちはただ神のもの。えめ？神も私たちのもの。私たちは他に神があってはならないんです。ね？他に頼りとするものがあってはならないんです。この神を独占するんですよ。これを神は最も喜ぶわけ。褒めたたえるというのはそれの表現です。ね？そして、この方にあって私たちは、いいですか？その血による贖い、キリストによって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けている。いる。これは神に豊かな恵みによることである。父の恵みによって私たちはもう何と書いてある？許され、贖われているんです。皆さんは買い取られたもの。皆さんの体は誰のもの？体は誰のもの？神のものです。父のものです。だからこの体をメンテしなきゃいけない。そうですね。で、ね、私、今一生懸命ダイエットやってる、ダイエット。ちょっと腹がきつくなってきて、ベルトの位置が一つずれたんで、で、中性脂肪がちょっとやや高いので、ね、メンテしてる。そしたらね、なんでそんなにダイエットするんですかって聞かれちゃったんですけど、この体は誰の体？神のもの。だから私たちはこの体を大事にしなきゃダメ。ね？食事をちょっと削って、体重今もう 68.5 まで落ちた。2月3月は71ぐらいまで行ったんですね。もう自分でも重くてしょうがない。だけど68ぐらいだとこう軽快になってくるわけ。で、これ65ぐらいまで持ってきたいんです。ね？この体は誰のもの？神のもの。もう買われた。これは何によって？豊かな恵みによる。その恵みを神は私たちの上にちょびちょびと注いだって書いてあります。仕方なしに注いだって書いてあります。なんて書いてあります。神は私たちの上に何？あふれさせ、ね、あふれさせ。皆さん、恵みが足りてませんか？溢れている。書いてありますね。信じます？あ、冷静すぎる。信じます？あれや。溢れている、溢れている、溢れている。書いてある。ハレルヤ。これが神の度量です。ちびちびじゃない。溢れている。溢れさせ。ね。あらゆる知恵と知り深さを持って、あらゆる知恵と知り深さを持って、御心の奥義を私たちに知らせてくださった。あるいは秘められたご計画を知らせてくださった。
新共同訳ではそう書いてあります。この、それはこの方にあって神があらかじめお立てになった身旨による。このあらかじめお立てになった身旨っていうのはいつなされたんでしたっけ？天地が作られる前。その時にもうすでに全部見たんです、皆さん。我々が今こうやって集まってるのも神は見てたわけ。見てたわけ。もちろん神は今います方ですよ。だけど神は昔いまし、今いまし、やがて来たる方。神は時間を超えちゃっているわけ。だから我々が今こうやって集まった、今日この日に集まっていることは、見ちゃった。だからダビデですら言ってるんですよ。ね、生徒の集会でみんなが賛美しているのを見たって言ってるんです。我々はですからもう見られてるわけ。神によって見られちゃったわけ。えめ？じゃあ明日怖がります？これから人生何が起きてくるのか、サタンの攻撃がある、悪霊が攻撃してくる、あの人を通して悪霊が攻撃、こうやってビビってビビってね、こうやって生きるの我々。 No、 私たちはもう何て書いてあるの？勝利した、書いてある、書いてある、書いてある、ロマ書に書いてある、勝ち得て余りがある、書いてある。簡単です。自分でもね、たまにね、あ、ちょっと、うん、ホラ吹いてるかな。サタンがこの辺で言うなよ。なんだお前、よく見てみろよ、お前。自分の人生、自分の生活見てみろよ。なんだお前、ホラ吹きだろう。チラチラチラチラチラ。この辺に聞こえてくるの、この辺に。サタンはイエスにすら言ったでしょ。イエスは何て言いました？書いてある。えめ？これがサタンに対する勝利の方法です。書いてある。これサタン、これ消すことできます？できない。書いてある。神の御旨の中ではもうなっちゃっている。取り消すことはできないんです。これが我々のスタンス。そして御心の奥義を私たちに知らせてくださった、この方にあって神があらかじめお立てになった御旨による、時がついに満ちて実現する。これは我々時間の中に生きてますから。だから皆さんの人生まだアップダウンあるかもしれませんよ。いろいろ。それは時間の流れの中ではいろいろあるの。だけどもそれはね、一時のことだ。そして時がついに満ちて実現する。成就する。つまりその書いてある通りに私になるわけよ。その時にはサタンに対してケチつけさせない。人に対してケチつけさない。サタンはこっちは弱め見せるとね、いつまでもそこジメジメジメジメやります。人もそう。クリスチャンってのは特にそう。ねちっこい、しつこい。因縁深い。執念深い。ほんとそう思う。ほんとそう思うな。世の中の人がよほどさらっとしてます。よほどね、まともですよ。なんかキリスト教会でね、いろんなことやってるうちにね、心がねじ曲がっていくね。へんてこにねじ曲がってくる。ものすごくいやらしいものが出てくるんです。クリスチャンを通して。すごく私はね、こうなんていうか、うーっとこういうふうにね、もうやだーというふうに感じる。ものすごくそういうの感じますよね。さらっとしてないんだもん。カラッとしてないんだもん。単純でない。ややこしい。ねちっこい。ね、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ。私たちは単純に信じればいい。書いてあるじゃん。時がついに満ちて実現する。だからその時我々は待ち望んでる。何でしたっけこれは。神の子の出現です。ロマ書にあります。ね。この体が変化する。そして私たち一切の罪から自由になる。これが私たち神の子の出現。これを全被造物は、うめきを持って待っている。うめきを持って。ね。そして、一切のものがキリストにあって、天にあるもの、地にあるものがこの方にあって一つに集められる。私たちは全部より集められる。ね。神の前により集められる。そして、この方にあって私たちを御国を受け継ぐものとなっているんです。私たちの御国に入るんでしょ？入る。ね。まあもちろん今、ある意味で御国に入っているんですが、今度イエスが地上に御国を打ち立てるときに私たちもそこに入っていくわけ。一緒に。そして主と共に治めるわけ。統治するわけ。ね。そして、御心によりご計画のままを行う方の目的に従って、私たちはあらかじめこのように定められていたんだ。これを取り消すことできますか？できない。皆さんの運命はですから決まっているんです。えめ？もうクリスチャン辞めたっての遅いよ。辞められません。
生まれちゃったんだから、もう私ダメ、もうクリスチャンやってるともうダメ、ノーノーノー、やめられない、人をやめ、人間生活やめられないのと同じ、皆さんの運命は決まっている。何になるわけ、このね、ご計画の成就の中に預かるんです。そしてそれは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためだ。また何をするわけ、そこで誰を褒める、神、父なる神を褒めよう。その時はもう完全に私たちはイエスと同じ体を持ってイエスのようになってますからね、イエスと会う時に私たちはイエスのようになっているんですよ。そして私たちはその状態で完全に罪から自由となって神を褒めたたえるわけ、褒める。ですからコリン・アーカートは言ってる、天国はうるさいとこだ、ノイズイーだ、うるさい、なぜ、褒めたたえるからです、賛美するからですね、うるさい。メッセージないの。彼言ってる、いつまでこれやるのかと、いつまで説教なんてしてるんだ、もういい加減いい、皆さんがそれぞれ褒めたたえればそれでいいんですよね。そして、それはいいですか、この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、また信じた。鍵は何？聞き、信じたことにより約束の聖霊をもって証印を押された。皆さん、聖霊の証印を皆さんも受けているです、得たんです、皆さんにはついているんですよ。誰のもの？神の所有た、神の所有権が押されている。そして聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証である。皆さんね、神が保証人なんですよ。神が人生の連帯保証人です。これデポジット、手付金なの、手付金。もし破ったらどうなるわけ？手付金は没収ですね。その手付金として何をくれたの？ちょっと手付金として1万円何をくださったの？手付金として何をくださったと書いてある？聖霊です。証印と、これ手付金、手付金、前払い金として私たちに聖霊をくださった。聖霊というのはどういうお方？エホバの証人のように聖霊ってなんか神の力？聖霊というのは神のお方です。神の一人のね、一人というか父子聖霊、これは三つの神です。その神を我々は得ちゃってるわけ。聖霊なる神を得た。これが手付金なんですよ。ならばこれが無効になります？必ずなるんです。これが神のご計画の前から話してきた神の経営でしょ、エコノミーでしたよね、経営でしょ、宇宙の会社経営を神はやってると言ってる。そしてそれで、ね、目的は何を得るんでしたっけ？私たちのうちにキリストを作り、そのキリストを私たちから表現して、私たちが神の子となること、これが私たちのもう運命なんです。皆さん、自分の人生、あのこと考えると、家族のこと、夫のこと、子供のこと、何に束縛されてます？目に見えるものに束縛されて、それを語るからそうなっちゃう。私たちが語ることっていうのは何？信じていることです。ですから御言葉は語るんですよ。私たちはもう世のもとへが置かれる前から選ばれた、聖なるものとされた、傷のないものとされた、責められるところのないものとされている、 100% 神の子である、神によって受け入れられている、神は私たちを裁かない、神は私たちの父である、神はあらゆる霊的祝福を持って祝福してくださった。それが時間の中で一つ一つが成就してくるわけ。これが私たちの人生でしょ。ですから何がこれから皆さん神からはいただけるか、もういただいているものが形をとって現れてくるわけ。だからいろんな問題に対して私たちはこの御言葉を語ればいいんですよ。そう、時に自分の期待と反するかもしれないよ。だけどそれは神が最もご存知で最善の処方箋なんですよ。ですからそれに私たちはどうするわけ？大事なことをチューニングするんです。 もうそのビジョンの中に入っていたんだ。だから今この現実の生活で歩むときに何をするわけ？チューニングするわけ。神の御心がね、その通り、お言葉通りだ。そしたらその経験が私たちに伴う。そうすると命の感覚で善良し悪しが分かるようになる。さらにいろんなものが私たちの現実の世界に現れて、得て、味わって、経験することができるようになる。そしてそれによって私たちは何するわけ？褒めたたえるんです。褒めたたえるんです。だから褒めたたえれば褒めたたえるほど得ます。得ればますます褒めたたえます。これが私たちの現実の今の地上の生活の歩みです。これ語るんです、この御言葉を自分に。ね。これをメッセージで語る。で、今日のあのコリアンカートのもちょうど同じテーマなんです。ね。あプリント足りない方は後でこれありますのでお持ちください。御言葉真理をこれからどう語るか。私全然それ読まない前に自分のメッセージ用意したんですが、それプリントアウトしてみたらちょうど同じテーマ。真理をね、どのように自分のものにしていくか。これがこれからしばらく続きます。具体的な御言葉を一つ一つを例題としてね。それを適用する仕方が分かればいいわけ。そしたら皆さんね、先生なんていらない。邪魔。牧師なんて邪魔。余計なお世話。いいですか？確かに牧する務めはありますよ。働きはありますよ。しかしその先生から何かを通してじゃないんですよ。皆さんは一人一人が直接受けることができる。これはいいですか？今までの宗教から解放されてください。いいね。私たちは牧するもの、教えるもの、ね、使徒、それから預言者、これは与えられています。しかし、いわゆる組織として何かそういう組織があるわけじゃないんですよ。僕が今なんか喋ってますが、ある時僕はもう降りるかもしれない。他の兄弟が語り出せばいいわけ。そうですね。この役割っていうのはその時その時でアノインティングが与えられて、その時その時に応じて、主が直接任命するんです。エペソ書に何て書いてあります？このいわゆるね、四役。これは誰によって与えられていると書いてあります？四章十一節。いいですか？よく読んでください。こうしてキリストご自身が、誰？キリストご自身が、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師じゃない、牧者、また教える者としてお立てになった。誰が立ててる？キリストです。教団の理事会？キリストです。ですからもうドクターループいい。ね、主がおっしゃったら私はすぐにもう降りる。そして他の兄弟を通して主がもう語るようになるわけでしょ。お互いにそういう風にして、アノインティングがどこにあるかを知ればいいんです。ね。兄弟から語られる祈り、励まされるでしょ？内側が燃えてくる。ね。こういうふうにして、お互いを通して、主が語ってくるわけ。それが、お互いに立て上げる、予言の務めなんですよ。で、予言者学校行って免許もらってくんじゃないの？皆さんが語る。いいですか？聞く、信じる、語る。そしたら、得る。そしたら、褒める。また、聞く、信じる、語る、得る、褒める。全部神を褒めることに直結していくわけですよ。最もそれを神は喜ぶわけ。自分の子供が喜ぶのは親の喜びでしょ？これが神の御心です。皆さん、簡単です。単純です。このエペソ書一章を自分にメッセージしてください。ね。祈りましょう。Oh, yes, Lord. Oh, Jesus. Oh, yes, Lord.Lord Jesus. Oh, 父なる神よ、イエス・キリストの父なる神よ、感謝します。あなたは私たちを世のもといが置かれる前から選んでくださいました。
聖なるものとし、傷のないものとするために、ご自身の子とするために選んでくださっています。父よ、あなたは私たちの誠の霊の父、私たちのすべてを思い計り、私たちの人生のすべてに心を配り、私たちのすべてを計らい、用意し、安排してくださる愛と憐れみと慈しみに満ちた父であります。アバ父よ、あなたは私たちを母の胎においてくすしく作られました。主はあなたの見計らいは私たちの思い及ばぬものであります。誰がこの肉体の秘密を解き明かすことができましょう。このくすしく作られたこの肉体、体、誰がこれを解き明かすことができましょう。あなたが呼ぶにおっしゃった通りです。あなたは創造の神秘を知っているか。ヨブはあなたの前にひれ伏して告白しました。主よ、私は塵灰をかぶって悔い改めますと。自分の正当性を主張し、自分の何かを主張していたヨブはあなたの前に崩れ落ちたことを感謝します。創造の主なる神よ、この創造の神秘は私たちに挑戦しますが、私たちはそれを受けることができません。到底知り得ないことであります。いわんや霊的な真理はどれほどに深いものがあることでしょう。主よ、私たちをただ単に人生においてハッピーにし幸せにする、そういう表面的なものではなく、あなたの子とされること、キリストがうちに刻まれること、ここがあなたの御心であることを感謝いたします。あなたが天地を据える前に思い描かれたビジョン、そこに私たちはもういたことを感謝します。あなたは今日という日をもうすでにご覧になっていたことを感謝いたします。明日という日もご覧になっている主であることを感謝します。これから先全部主はあなたがご覧になっておられた主であることを感謝いたします。何を恐れましょう、災いを恐れましょうか。主をあなたが共にいますゆえに、私たちはその懐にとどまることのみをすべてといたします。あなたの懐におれば地獄ですらそこはパラダイスであります。ウォッチマンには言ってます。あなたが行けと言われれば地獄にも行くと。しかしそこに主がおられればそこはパラダイスであると。ハレルヤ。主よ、あなたの臨在こそ全てであります。オーイエスロー。その御心の中に私たちはいました、なりました、すでに完成されています。私たちの運命は決まっております。時に主よ、私たちの理解を超えることが起きます。私たちは困惑し混乱し、何をどうしていいかわからなくなるでありましょう。自分の無力さに直面することでありましょう。しかしその時は喜べ、キリストが力であり、キリストが強さであり、何の支えもなくなる時に神が我が支えとなることを感謝いたします。この御心の成就のためにあらゆることがあなたのご計画によって益とされることを感謝します。人間的な標準で判断することがありませんように、うちにキリストが刻まれることが益であります。どうぞ主よ、私の思いをこの固い食物である御言葉で変えてください。 や変えます自ら。そして私たちを作り変えてください。思いを変えてください。私たちの今まで刷り込まれていたいろんな先入観、いろいろな宗教的な考え、また地上の父との関係によって歪んだ父親像、すべてそれを捨て去ります。主よ、私たちは気づかずに信じているものであります。気づかずに自らを自分で縛り、そして自分で不自由にしているものであります。まず御霊によって光をくださいますように、私たちがどのような偽りを信じ込まされているかを知ることができますように、御言葉によってそれが暴かれますように。主よ、人の目に尊く見えるものはしばしば偽りであります。主よ、あなたの価値観と人の価値観はしばしば180度逆向きであります。主よ、私たちはあなたの価値観にチューニングすることができますように、あなたの目において良しとされることを行うことができるように、この硬い食物を噛み砕き食べ、命が養われ、感覚が生まれ、善と悪、これを判断できますように、何が神によって喜ばれるものであるかを知ることができますように、それは御言葉による手術であります。魂と霊を切り分けてください。魂のものによって私たちはしばしば混乱させられているものであります。人間的な知恵、人間的な教え、人間的な伝統、人間的な何かから私たちを解放してください。ただ私たちにあるものがキリストだけでありますように、すべてのこれまでの実行、伝統、すべてあなたの前でクリアにすることができますように、新たにキリストだけが見えるようになりますように、御子だけが見えるようになりますように、そしてあなたがこの御子を私たちのうちに作り込んでくださっていることを感謝します。私たちのうちにキリストが形作られるまでパウロは苦しんでくださったことを感謝いたします。どうぞ私たちがガラティア人のように固くなでありませんように、主よ、すぐに御言葉に立ち返ることができますように、自分の何かを主張することなく、メンツを張ることなく、むしろ人からあざけられ、人から貶められることを選ぶことができますように、愚かな道を選ぶことができますように、そこに主よ、あなたの栄光があることを感謝します。あなたが内側に慰めとなり、あなたが内側で励ましとなり、あなたが内側で支えとなり、あなたが私たちの全てとなってくださる瞬間であることを感謝いたします。その時こそあなたが甘い主であることを感謝いたします。あなたの慰めが人の慰めをはるかに勝るものであることを知ることができることを感謝いたします。主よ、あなたと共に私たちは死にました、復活いたしました、この命の領域を歩むことができますように。手を挙げてください。御言葉を掲示してもらいましょう。光を送っていただき、ご自分で見るように、ご自分で聞くように、主の前に一対一で立つように、主から自ら聞くように、主から自ら受けるように、人に頼ることがないように、主の声を直接聞くように。 座の前にいる自分のイメージを見るように、すでに私たちはそこにいることを知るように。
After this, I look.
その後私たちが見ていると、
There before was a great multitude that no one could count.
見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の君主が白い衣を着、白の枝を手に持って御座の子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。御使いたちは皆、御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し、神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。アーメン。おお、ハレルヤ。おお、あなたの栄光を感謝します。私たちもその栄光に預かるものとされたことを感謝いたします。そしてあなたを褒めることができますように、あらゆることであなたを褒めることができますように、これが私たちの唯一の仕事であることを感謝いたします。